マルコの福音書7章をお開きください。マルコの福音書7章です。イエス様は心優しくへり下って憐れみ深いお方でした。で、多くの群衆をご覧になって、彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教えをなさり、人々を豊かに養われました。そして癒しが必要な人たちには病気を治されました。さらに彼らがお腹を空かせているのをご覧になると、5つのパンと2匹の魚で5000人の男たちを養うという大きな奇跡を行われ、ご自分が神の子、メシア、救い主であることを示されました。それで群衆は興奮して、イエス様を自分たちの王としようと考えたわけですが、彼らが考えてた王というのは、都合の良い政治的なローマの支配から解放する、そのような政治的な救い主、メシアであったわけです。で、群衆はイエス・キリストが誰であるか全く理解していませんでした。それでイエス様は前回のところで弟子たちを強いて船に乗り込ませ、向こう岸へ行かせました。それから群衆を解散させ、ご自分は祈るために山に向かわれました。ところが弟子たちは向かい風のためにこぎあぐねていたわけで、イエス様はそれをご覧になって、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたわけですが、彼らはそれを見て幽霊だと思って叫び声を上げたわけです。イエス様はすぐにしっかりしなさい、私は恐れることはないと言われ、船に乗り込まれると風が止んで、弟子たちの驚きは非常なものであったわけです。で、群衆もイエス様が誰であるか全く理解してませんでしたが、イエス様の弟子たちも実を言うとこの時にはよく理解してなかったわけです。聖書は彼らの心は固く閉じていたからであると書かれています。心が固く閉じててイエス・キリストがよくわからなかった。聖書は神が心を開いてくださらない限り、イエス様が神の子、救い主であることは誰も理解できません。それでイエス様は弟子たちのためにも山で祈っておられたわけです。多くの人、群衆も理解していない、弟子たちもイエス様が誰であるか心が閉じてて理解していませんでした。それが前回までのところでした。で、今日の箇所ではさらに固く心を閉じている人たちが紹介されています。その人たちというのは宗教指導者たちでした。彼らは聖書を知っているはず、聖書を教える立場にあったはずです。頭では聖書のことを理解してました。神の教え、また神についてよく知っているつもりでした。立派な人たちでして、知識があり知恵があり、行いも立派なように見えましたが、大切なことを理解してなかったのです。大きな問題が彼らにはありました。何が彼らの問題だったんでしょうか。今朝はそのことについて一緒に学んでいきたいと思います。7章の1節、さてパリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来てイエスの周りに集まった。パリサイ人たちと律法学者というのはユダヤ人の宗教指導者たちのことです。当時のユダヤ教には多くの宗派があり、2つの大きな勢力がありました。その一つが祭司階級、あるいは上流階級の人たちからなるサドカイ派、サドカイ人と呼ばれるグループです。もう一つがここに出てくるパリサイ派、そしてパリサイ人と呼ばれるグループでした。で、パリサイ人たちはおよそ6000人ほどいたと言われています。パリサイっていうのは分離されたものという意味です。分離されたもの。彼らは様々な汚れから自分を分離し、また清く身を保とうと努めました。で、そのために何をしたのか。彼らはモーセの律法を厳格に解釈してですね、 その律法を守るため、破らないために、そのためにはもっとルール作りをしようということで、してはならないことをたくさん彼らルール作りしていく、規則を作っていく、規定を作っていく、それがこの後彼らの問題となる言い伝えと呼ばれるものです。彼らはその言い伝えを守り行えば、モーセの律法を守ることになるので義と認められると信じていました。その言い伝えを後に本にしたのが、ミシュナ。ミシュナっていうのはこれ繰り返しの教えっていう意味ですが、聖書のレビ記の規定の解釈をした彼らの本です。そしてそのミシュナをもっと解釈しようっていうのがゲマラっていう本があって、その両方を合わせたのがタルムード。聞いたことあると思いますが、タルムードっていうのは学びとか教えっていう意味ですが、そういう分厚い本を彼らは作っていく。しかし律法を完全に守り行うことが人にできるんでしょうか。できないわけですよね。で、そのことに気づかないのが彼らの問題だったわけです。彼らは律法を守り行うことによって義と認められる、神の前に私は正しいものだ、そのように自分の行いによって義と認められようとする、正しいと認められようとする立法主義、それがこのパリサイ人と呼ばれる人たちの問題であったわけです。これ立法学者っていうのはその立法を解釈してそれを教える、いわゆる立法の専門家でした。で、ほとんどがこのパリサイ派に属していました。このパリサイ人たち、そして立法学者の聖書の解釈が当時のユダヤ人たちの生活の基盤になっていたわけです。で、一般の人たちは彼らの教える聖書の解釈が誠の神の教えだと信じて従っていたわけですね。でもそれがなかなか厳しいっていうか大変だな。こんなの守れない。非常に精神的に苦痛を感じていくわけ。まあ言ってることはわかるんだけど、それは大変なことであったわけですよね。でもこの人たちの聖書の解釈っていうのは本来の聖書の教えから、神の教えから遠く離れたところにあったわけです。で、彼らの教えは神の教えではなく、実を言うと昔の人たちの先祖たちの言い伝えでしかなかったわけです。それで神の子イエス様とこの人たちとの対決がずっと続いているのが聖書なんです。イエス様は神の権威を持って正しく解釈し教えられました。律法学者たちのようには教えなかったわけです。彼らは言い伝えをそのまま教えていくわけです。そして立派な先生が教えたことを引用して彼らを教えていくわけです。イエス様は権威あるもののように神の言葉を教えたので、人々はその権威ある教えに驚きました。それだけではなく、イエス様は多くの力ある技をなされて、多くの病気を癒し、多くの悪霊を追い出されました。イエス様の評判はすぐにガリラや全土に広まり、さらにユダヤ、サマリアにまで広がっていったわけですよ。面白くなかった人たちがいたわけですね。それがこの宗教指導者たちだった。で、私たちはすでに見たように3章で彼らは調査団を使わせたわけですよね。そしてイエス様のなされる技は、これは人間技ではない、彼らが出した結論はこれは悪魔の頭だ、その力によってやってんだ、そのように結論付けた。さらにはイエス様をどのように葬り去ろうかと彼らは相談、殺そうかと相談を始めたわけです。しかしこの間見た5000人のパンの奇跡をピークに、群衆の期待がさらに高まるわけです。それでここでですね、再びこのパリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来て、イエス様の周りに集まってきたってこと。何のためですか？訴える口実を探すため。どうにか訴えよう。 2節見るとイエスの弟子のうちに汚れた手ですなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない、まだこの他にも杯水差し銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。一緒に朗読します、はい。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。面白いですね。イエス様の周りにはいつもたくさんの人たちが集まり、いろいろな人たちがいたわけです。まず弟子たちがいましたね。で、彼らはイエス様の教えによく聞いた人たち。弟子っていうのは学ぶものっていう意味です。よく学んだわけです。で、彼らは従っていきました。そして群衆がいました。彼らは病気が治ること、奇跡を期待して御利益に関心のある人たちでした。さらにその群衆の後ろ側には傍観者っていうか、野次馬っていうか、何が起こるんだろうか。人がたくさん集まっているから自分も行こうっていうこのノリで集まるような人たちもいたわけです。その人たちに混じっていたのがこのパリサイ人たちだったんですけれども、彼らは一体どこにいたんでしょうか。どこだと思いますか。イエス様を訴える口実を探しているわけですから、おそらくすぐ近くでチェックしてると思うんですよね。するとここでイエス様の弟子たちが汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見た。見たわけです。それですぐにイエス様を非難して五節でこう言ったわけです。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるんですかって言った。彼らがここで問題したのは、弟子たちが手を洗わない。衛生的でない、そのような理由ではないんですね。彼らの宗教上の理由でした。当時のユダヤ人たちにとっては、彼らが言っていることがどういう意味かすぐ理解できることだったわけですが、この福音書の著者であるマルコは、聖書を知らない異邦人に対して書いたので、ここで3節と4節に、その理由を説明しているわけですね。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守ってる。だから食事の前には独特な方法でよく手を洗わなければ食事をしなかったんですよ。またそれだけではなくて、市場から帰ってきた時、それはもっとすごいことをしてたっていう。で、市場に行くといろんな人が集まるわけです。年末になると沖縄でも平和通り、公設市場、あるいはジャスコ屋さんにいろんな人たちが買い出しに来るわけですけれども、ユダヤでも市場にたくさんの人たちが来るわけで、ユダヤ人だけではなくて、ユダヤ人が毛嫌いしてた異邦人たちが来るわけです。そして彼らの食物の規定があって、その規定にそぐわない汚れた食べ物があったわけで、それらに触る可能性があったので、その市場から帰ってきた時には彼らは清めの儀式をしたっていうこと。で、体を清めてからでないと食事をしなかった。まだこの他にも杯水差し銅器を洗うことなど固く守るように伝えられた4節の後半、しきたりがたくさんある。これがユダヤ人だったんですということをマルコはここで書いている。もちろんこれは神の言葉である聖書が教えていることではありません。この5節で彼らが言っているように、昔の人たちの言い伝えでしかなかった、言い伝えだった。弟子たちは神の教えを破ったわけではなく、この宗教指導者たち、パリサイ人、人が作った言い伝え、清めの儀式を行わなかったので責められたわけなんです。 しかしこの宗教指導者たちの問題は、神の教えよりも自分たちの教え、人間の教えを重要にしていることにあったわけです。それで6節見ると、イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方に偽善者について、あなた方偽善者について預言をして、こう書いてあるが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。鍵括弧を一緒に読みます。はい。あなた方は自分たちの言い伝えを守るために、よくも神の戒めをないがしろにしたものです。イエス様はここでイザヤの29の13を引用して、パリサイ人たち、宗教指導者たちの偽善的な行為を指摘されました。偽善とは、本来の自分でない自分を装うこと、すなわち役者のように演じるという意味があります。役者、演技をしているわけで、彼らは口先では神を、私を敬ってます、そのように言ってました。しかしそれは外見上のことであって、その心は神から遠く離れていたということ。神を敬っているように見せかけているだけで、上辺で形であって、心からのものではなかったということ。それがよくわかるのが、その神の教えよりも人間の教えを教えとして教えているだけだと、イザヤは予言したことをイエス様はここで引用されているわけです。今年の元日礼拝のメッセージ、皆さん覚えてますよね。モーセが120歳になった時に彼の最後の説教であったわけです。申命記の6章4節と5節でモーセはこう語りました。聞きなさいイスラエル、聞きなさいということだったんですね。主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。そのようにモーセは語りました。私たちが知らなければならない知識は、まず主は、まことの神は一人であるということでした。そしてその神に対して応答すべきことは、心から神を、主を愛するということでした。もし主を、神を愛しているなら、神の教えに聞き従うわけです。決してその教えを軽んじたり無視したりしません。しかしパリサイ人たちはどうでしたか。イエス様は何と言われました。8節で、あなた方は神の戒めを捨ててって書いてある。人間の言い伝えを固く守っていると言われました。さらに9節では、あなた方は自分たちの言い伝えを守るために、よくも神の戒めをないがしろにしたものです。ないがしろにするっていうのは、あってもないように軽んじること、全く無視して無駄にすることです。なぜ無駄にしたんですか。言い伝えを守るためですね。そこが彼らの問題だと。自分たちの言い伝えを守るために、神の教えを軽んじ、無視し、無意味にしていたという。その具体的な事例を次にイエス様はこう言われるんですね。十節で、モーセはという、あなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのに、モーセはそう言ってるのに、それなのに、あなた方は、もし人が父や母に向かって私からあなたのために挙げられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。 こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって繰り返し出てきますね。言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。イエス様はパリサイ人たちが言い伝えによって神の教えを無意味にしている、無駄にしている事例をここで挙げています。神の教えはあなたの父と母を敬え、これが神の教えであるわけです。神がモーセに十戒を授けました。党の戒めでした。最初の四つは神と人との関わりでした。残りの六つは人と人との関わり、その第一に来るのがあなたの父と母を敬う、出エジプトの20章の12節での神の命令です。で、父や母を罵る者は死刑に処せられるとも書かれています。このように神は両親を敬うことを明確に命じています。特に当時は今のような年金制度はありませんので、年老いた両親をお世話するのは大切なことだった。仕事ができない、食べていくことができない、面倒を見ることが人がいなければ命に関わってくるわけです。ですから両親を敬うこと、実際的に援助をすることはとても大切なこと、これが神の教えであるわけです。それなのにっていう、彼らはコルバンといえば親のために何もしなくていいと教えたということなんです。一切でコルバンではここにあるように捧げ物っていうんです。私はこれは神に捧げたものなんです、お父さんお母さんあなたのことを助けたいんですけど、これはもうすでに神に捧げたんです。聞こえ方としてはいいですよね、なんか信仰的で霊的に聞こえるじゃないですか。神のためにこれはやったんです。でも彼らがそう言ってるのは親にあげたくないから、親のためにしたくないから、言い逃れでそれを言っていたにしか過ぎないという。神に捧げると口先では言っていても実際はすぐに捧げたわけではなく自分のために使っていました。このように彼らは自分たちの言い伝えによって神の言葉を無意味にしていたということなんです。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのですとイエス様は強く彼らを非難されました。で、彼らは外側をきれいに装うだけで内側心の中に問題がありました。それで10節でイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものです。イエスが群衆を離れて家に入られると弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして川屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。イエス様はここで再び群衆を呼び寄せて言われました。先ほどまでは宗教指導者たちに対して話したわけです。ここでは群衆に対して言われたことですね。皆私のことを聞いて悟りなさい。よく理解しなさい。私のことを言うことを聞いてよく理解しなさい。何を理解するんですか？ 人を汚すのは何かということ、人を汚すのは何なのか、どこから汚れるのかということ。パリサイ人たちは、宗教家たちは、手を洗わないことが人を汚すことだと考えていました。外側から入るものが人を汚すと考えました。問題は自分の外側にあるんだ。外側が問題だと彼らは思っていた。それで汚れた異邦人を彼らは避けました。汚れた食べ物を避け、飲み物を避けたわけ。そして清めの儀式をして、外側を清くすることに熱心でした。弟子たちが手を洗わないでパンを食べる、そのことを責めたのもそうだったわけ。しかしイエス様は何と言われましたか。15節で、外側から入って人を汚すことのできるものは何もありませんと言われました。外側から入って人を汚すことのできるものは何もない。弟子たちはその意味が分からなくて、それで例えの意味を尋ねたわけですよね。イエス様は、あなた方までそんなに分からないんですか。まあ彼らも一切の中で育っていくわけ。食物の規定の教えを受けて育っていくわけで、本当に彼らがそのことを理解するまでは時間がかかりました。聖書を読んでいくと、本当に理解したのが使徒の十章あたりなんですよね。イエス様が十字架かかって復活して天に帰ったと聖霊が下って、ペテロがコリネオの家に行った時に幻を見せられて、清い動物と清くない動物が降りてきて、私はそういうの食べたことありません、そのように言うと、神が清めたものを清くないと言ってはならない。その時に初めて本当の意味で理解していくわけですが、この時にはまだそこまでよく理解してなかったよ。人を汚すのは外側からのものではない。食べ物は心には入らないで腹に入り外に出ていくので、汚すことはないとイエス様は言われたわけですね。このようにすべての食物をイエス様は清いとされました。パウロは、食物は神によって作られたもので感謝して受けるためにあると第一テモテの4章の3節に言いました。このように外から入ってくるものを汚すことはありません。では何が人を汚すんですか。イエス様は何と言われました。15節と20節で繰り返しこう言われるわけですね。人から出るもの、これが人を汚すのです。人から出るもの、これが人を汚す。ユダヤ人たち、特にパリサイ人たちは、宗教家たちは、外側からのものが人を汚すと考えてました。しかしイエス様は、人を汚すのは外側から入るものではなく、人の内側から出るものと言われました。何が出てくるんでしょうか。こう言われるわけですね。21節、内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。人を汚すのは外側からではなく、人の内側から出てくるものだとイエス様はここで言われました。悪い考え、悪い考えは心の中から出てきます。私たちは人の考え、心を見ることできません。でもその人が何を考えてたのか、何を思ってたのか、それが外に出てくると分かるわけで、その考えてることが言葉となって出てき たときに、ああこの人は何を考えてたのか分かる。でも人は言葉を偽ることができるわけですね。でもその考えが行動になったときに、はっきりと何を考えてたのか分かる。で、具体的なものとして不貧困がここで出てきます。悪い考え、不貧困。不貧困っていうのはこれは全ての性的な罪のことです。ポルノの語源がこれなんですよね。性的な堕落、モラルが低下すると社会がダメになっていく。子どもたちがダメになっていく。堕落させる力、それが不貧困なんです。で、盗みは人のものを奪うことです。言うまでもありません。殺人は人の命を奪います。姦淫は夫婦以外の性交渉のこと。不倫。夫婦間をそれは壊すものであり、家庭を壊し、子どもたちが犠牲になります。貪欲は欲深いことです。今持っているもので満足せずにもっと欲しいと貪ります。横縞っていうのはこれ不正、下心、ねじれた心のこと。好色は淫らな思いです。欺きはごまかすこと、嘘、悪だくみのことです。妬みは他人の持ち物や他の人が成功することを羨みます。で、それを放っておくと憎しみに変わり、やがて怒りに変わっていきます。そしりとは非難、中傷、悪口を言うこと、陰口のことです。高ぶりは人を破滅に向かわせます。愚かさは人に無分別な愚かなバカなことをさせてしまいます。これらの悪は皆どこから出るんですか？イエス様はそれは外側からではなく人の内側から、すなわち人の心の中から出てくると言われた。結結局のところ人の本当の問題はどこにあるのか。それは外側ではなく内側に、心の中にあるということです。ですからどんなに環境を変えたとしても、場所が変わっても、年が変わっても、心が変わらない限り人は同じ失敗を繰り返してしまう。また今日出てきたこのパリサイ人、彼ら宗教指導者たちでした。聖書のことを知ってるつもりでした。でも彼らが教えてたのは聖書のことではなく、神の教えではなく、人間の先祖たちからの言い伝えを教えてて、それを固く守ることだった。そして清めの儀式、儀式をちゃんとしてれば、その伝統をちゃんと守ってれば、それは大丈夫なんだ。でもそうではなかったわけですよね。で、彼らの考え方は、その一切を守れば、儀式を行っているから、私は清い人なんだと彼らは考えてたわけです。また自分は十分の一も捧げて祈りもしてるし、断食もよくするし、良い行いをして人々を助けているから、神の前に私は正しいんだ、義と認められるんだと信じていたわけです。しかしそれは全て外側の行いであって、彼らの内側、心は汚れたままであったっていうこと。エレミア17章、ちょっと開ける方開きましょうか。少し時間ありますので、聖書の真ん中あたりです。エレミア書の17章で、預言者エレミアは、人がどのような、人の心がどういうものであるか、こう書いてます。17章の9節、私の聖書では1274ページです。 一緒に読みましょうか、はい、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。人はもっといいんじゃないですか。いやいやいや、そうではなく、人の心は何よりも陰険だ。人を欺くし、偽るし、もう心底腐ってると聖書は、汚れてると聖書は言ってるんです。それは治らない。もう癒すことができない。救いようがないとまで言ってる。誰がそれを知ることができよう。誰も知らないわけ。心の中まで誰も見えないわけです。いくらでもカバーできるわけです。覆うことができるわけです。外側を着飾ることができるわけです。言葉で、行動で、そのようなことができるわけで、心の中まで誰も知ることができないわけです。しかし知ることのできる方がおられるわけで、これが神ですよね。主は、人は外側をしか見ることできませんが、聖書は主は心の中まで見通すことができると教えています。パリサイ人たち、この宗教家たち、知識はありました、知恵もありました、周りから見ると立派な人、尊敬されるような、行う立派そうであったわけですが、でも彼らは自分たちの言い伝え、自分たちの教えに固執してたわけです。神の教えを教えているようだったわけです。神の教えを教えているんではなくして、人の教えを重要視していたわけです。そしてたくさんのルールを作って人々を苦しめていたわけです。外側を清めるだけで内側を清めることができなかった。ではどうすればいいんですか。臭いものを蓋をしたらいいんでしょうか。もっと臭くなるわけです。ある時はいいんですけど、問題によってそれが出てくるわけです。だから聖書はこれは直しようがないと言ってるわけです。救いようがないと言ってるわけです。リフォームをしてもどうしようもないわけ。心は、家はいいんでしょうけど、私たちの心は部分的に変えてもまた出てくるわけですよね。これが聖書が教える人間観です。ですからどんなに教育道徳を教えたとしても、こうしなさい、ああしなさい、これをしちゃダメだと分かっておいても、それをしてしまうわけです。したい良いことができないわけです。宗教も良いことを教えるでしょう。でも人を変える力はそこにはないわけです。何が変えるんですか。神ご自身ですね。ですから見えない神が人となって来られるわけです。この方が主は救いと言われる名の方、イエス様なんです。イエスの名は、神は救い、主は救いということです。キリストと、これタイトルです。私たちを罪から救ってくださる方、この方がイエス様であるということです。解決はこの方にあるわけです。この方によって新しく生まれることが必要だと聖書は教えています。ヨハネの3章、後で皆さん読んでください。そこにパリサイ人たちの指導者が出てきます。ニコデモって有名な人です。その今日出たこのパリサイ人たちのいわゆるトップに立つ人ですね。指導者の上の指導者のような人です。で、ある夜彼がイエス様のところに来ました。で、彼はイエス様が神の人だということを認めてたわけです。で、イエス様が彼に言われたことは、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができませんって言われた。彼は年を取ってました。聖書もたくさん学び、人々に教える立場にあったわけです。指導者だったわけです。でも彼は新しく生まれる意味が分かりませんでした。イエス様は、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。神の国に入るために、永遠の命を得るために、人は新しく生まれなければならないという、新しい心が与えられないといけないという、 ではどのように新しく生まれるんですか。自分にも罪があることを認めることですね。聖書は義人はいない、一人もいないと教えています。すべての人は罪を犯してしまって神の前に有罪が確定していると教えています。その罪を認め、そして罪を悔い改めて、神が使わされた救い主イエス・キリストを信じるときに、人は新しく生まれ、新しい心が与えられると聖書は教えています。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでくださいました。そして聖書に書かれている通り葬られ、三日目によみがえられました。このキリストを信じる者は誰でも救われるというのが聖書の良い知らせなんです。死んでよみがえる人なんていません。蘇生はするでしょう。でも神が人となって来られた方ですから、この方には罪がなかったわけで、神はこの方を死の中からよみがえらせてくださったわけです。このキリストを信じる者は誰でも救われる。これが誠の神が私たちを罪から救うただ一つの方法として定めたことなんです。宗教的な儀式が私たちを清めるわけではありません。良い行いが私たちを救うわけでもありません。誠の神が備えてくださった救いの道、救い主イエス・キリストを信じる信仰によって救われるのです。あなたの罪は神の前に許されたでしょうか。どうぞこのイエス・キリストを信じて神の許しを受け取ってください。また信じたクリスチャンの皆さん、あなたの罪がすべて許されていること、そのことをいつも思い起こしてください。あなたが良いことをしたからではなく、信じて許されたわけです。救われた後、私たちクリスチャンになったと私たちは完全になったわけではありません。弱さがあります。失敗することもあるわけです。その時に私たちは落ち込んで後退するのではなく、本当に私も罪人だ、改めてそれを再確認して、この罪のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださった神の恵みを思い起こして、その神の愛の中に私たちはいつもとどまるものでありましょう。そして新しい心で主に仕えましょう。主はただ一人です。私たちに必要なのはその主を心を尽くして、形だけではない、心から、心の底から、そして思いを尽くして、力を尽くして主を愛すること、これが私たち人間の本分であると聖書は教えています。私たちはますますこの主を愛するものとさせてもらいましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、義人はいない、一人もいない、私たちもあなたの前に罪深いものです。しかしあなたが憐み深い方であり、あなたの愛がはっきりと十字架で示されたこと感謝いたします。私たちもイエス・キリストを信じて救われて、自分の行いではなく宗教的な熱心さによるのではなく、ただあなたの恵みによって私たちの内側を清めてくださり感謝します。どうぞ私たちがさらにあなたの子としてふさわしいものとして、あなたの言葉をよく学んで内側から変えられて、それが外への良い行いとして、世の光地の塩として私たちを用いて、多くの人たちが神の愛に立ち返っていくことができますように、今週もあなたがどうぞ私たちを用いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。